1. 新型コロナウイルス対策。3月18日現在。1-1。4月5日からワクチン接種券を65歳以上の高齢者に郵送予定。令和3年度中に65歳に達する昭和32年4月1日以前に生まれた高齢者を対象に、接種券、説明書及び予診券、新型コロナワクチン接種のお知らせ、予約システムの使い方の4点を4月5日から順次郵送予定です。それぞれの写真があります。なお、国からのワクチン配分量が不足しているため、集団個別接種の実施は5月以降になる予定で、4月中は高齢者向け入所・入居施設での施設接種に限って行う見込みです。接種券がお手元に届いたら、コールセンターにて接種予約をお取りしますので、まずはお電話ください。コールセンター電話番号 0570-056-795。 また、接種券、説明書、および予診票、新型コロナワクチン接種のお知らせ、予約システムの使い方を翻訳したものを市ホームページに掲載予定です。詳細な掲載場所や時期が決まり次第、市ホームページや広報枚方5月号でお知らせいたしますので、ご確認ください。市ホームページタイトル、新型コロナウイルスワクチン接種について、市ホームページアドレス、https://www.city-hiraka-ta-大阪/oshikata-jp/.0000-3373-2.html 問い合わせ、新型コロナワクチン接種対策室、電話 841-1221 代表、ファクス 840-4496。 接種には事前予約が必要です。受付開始は5月以降を予定。ステップ1、接種券が届く。接種券、説明書及び予診票、新型コロナワクチン接種のお知らせ、予約システムの使い方の4点があるか確認してください。治療中の病気や体調のことで不安がある人は、かかりつけ医に接種を受けていいかどうか必ず相談してください。ステップ2、接種場所・日時を予約。予約方法1、インターネット。予約システム24時間受付、QR コードがあります。ホームページアドレス、https://vaccines.scicees.jp/hirakata-city-hiraka-city-city。市公式 LINE からも見られます。なお、受付開始前は利用できません。予約方法2、電話、予約、相談コールセンター、ナビダイヤル 0570-056-795、ファクス 894-8031、毎日午前9時から午後6時、予約方法3、かかりつけ医に電話、かかりつけの人のみ対象。対象の医療機関は、広報枚方5月号に掲載予定。ステップ3、ワクチンを接種、接種費用無料。予診票に必要事項を接種当日に記入の上お越しください。接種は2回必要です。1回目の予約時に 2回目の予約を、接種前に自宅で検温し、37.5 度以上の熱がある場合などは、接種を控えてください。コールセンターや接種予定の医療機関にお知らせください。集団接種は公共交通機関のご利用を。当日の持ち物。1、接種券。切り離さず台紙ごと持参してください。2、記入済みの予診票。3、本人確認書類。運転免許証や健康保険証など。市公式 LINE でワクチン最新情報をプッシュ通知で随時お知らせ。トーク画面メニューから新型コロナに関する FAQ、よくある質問とその回答が見られます。ぜひ友達登録を。QR コードがあります。集団接種は5月以降、市内3会場で行います。スケジュールが決まるまでしばらくお待ちください。1、市民会館、岡東町 8-33。毎日、曜日によって時間が異なります。接種開始日は確定次第、広報枚方等でお知らせします。ワクチンの供給状況等の事情により、毎日実施できない場合があります。2、葛葉障害学習市民センター、葛葉並木 2-29-5、月1回、土曜、午後1時30分から7時30分、日曜、午前9時30分から午後4時30分。3、南部障害学習市民センター、氷ヶ丘 1-1-2、月1回、土曜、午後1時30分から7時30分、日曜、午前9時30分から午後4時30分。個別接種ができる医療機関は、広報枚方5月号のほか、4月下旬頃に市ホームページ等でお知らせします。ワクチンの供給状況やその他の事情等により、接種時期や場所などを変更する場合があります。住民票所在地以外で接種できる人、次のような事情がある人は、住民票所在地以外でワクチン接種できます。詳細は、接種を受ける医療機関がある市町村にお問い合わせを。市町村への届け出を省略することができる人。1、入院・入所者。2、基礎疾患のある人が主治医の下で接種する場合など。事前に市町村への届け出が必要な人。次に該当する人は、接種券に加え、接種する医療機関がある市町村が発行する住所違い接種届出済み証を持参すると、住民票所在地外で接種が受けられます。1、出産のために里帰りしている妊産婦。2、単身赴任者。3、遠隔地へ下宿している学生。4、DV、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者など。なお、枚方市での届け出方法は、確定次第、市ホームページなどでお知らせします。安全安心な接種環境を、模擬訓練に医師や職員、約70人が参加。予診票をもとに医師が問診・診察している写真があります。5月以降に始まるワクチン集団接種をスムーズに進めるため、3月15日に会場の一つである市民会館で模擬訓練を行いました。枚方市医師会の医師や市職員約70人が参加し、20分で30人が接種を終えるスケジュールで、受付での検温から診察、接種、経過観察までの流れを確認。接種後に重いアレルギー反応が起きた場合を想定した救急処置では、 消防も加わり実践しました。枚方市医師会の渡辺和夫会長は、大きなトラブルはなかったが、所要時間や移動ルート、人員配置など様々な課題が見つかった。接種後の異変を見逃さず、不測の事態に対処できる安全安心な接種環境の整備に協力したいと話しました。便乗詐欺に注意。ワクチン接種のために必要と語り、金銭や個人情報を騙し取ろうとする事例が市内でも報告されています。市役所などがワクチン接種のために金銭や接種予約に関係のない個人情報を電話やメールなどで要求することは絶対にありません。例えば、後日キャッシュバックされるので10万円振り込むように、優先的に打てますよなどという電話です。このような不審な電話などがあれば、すぐに次へ連絡相談を。怪しいなと思ったら、消費生活センター相談専用、電話 844-2431、 平日午前9時30分から午後4時30分、新型コロナワクチン詐欺消費者ホットライン、電話 0120-797-188、 毎日午前10時から午後4時、枚方警察署、電話 845-1234、 片野警察署、電話 891-1234、 問い合わせ危機管理室、電話 841-1270、 ファクス 841-3092。 1-2、 緊急事態宣言が解除、施設利用イベント再開へ。3月18日現在、コロナ収束を願う彦比恵くんのイラストがあります。市は3月1日の緊急事態宣言解除に伴い、市関連施設の利用や市主催・共催イベントを再開しました。なお、コロナを理由としたキャンセルであれば、昨年12月4日から令和3年3月31日の使用料を全額還付しますので、利用施設へお問い合わせください。緊急事態宣言解除後、全国的に感染者は再び増加傾向にあり、市内でも高齢者施設でクラスターが数多く発生するなど、予断を許さない状況が続いています。引き続き、手洗い、うがいを徹底するなど、うつらない、うつさないための基本的な感染対策を今一度確認しましょう。22ページ参照。問い合わせ、危機管理室、電話 841-1270、ファクス 841-3092。 府内初、コロナ死亡弔慰金制度を新設、感染者遺族に10万円。市は、新型コロナウイルス感染症が原因で亡くなった市民の遺族に対し、弔慰金を支給する制度を3月9日に新設しました。対象は、すでに亡くなられた市民を含めた遺族。コロナによる死は、最後の対面が十分にできないなどの精神的な苦痛が伴うことや、葬儀費が感染対策などで通常より高額になることなどから、死亡者1人当たり10万円を遺族に支給します。申請に必要な手続き等の詳細は、市ホームページ参照、または危機管理室へお問い合わせを。市ホームページの QR コードがあります。問い合わせ、危機管理室、電話 841-1270、 ファクス 841-3092。 コロナ収束へ保健所を応援。摂南大疫学調査。摂南大学看護学部は1月19日から教員6人を1人ずつ週1、2回派遣しています。 市保健所業務が逼迫していることを受けて、同大学が市に協力を申し出、市の会計年度任用職員として勤務。主に積極的疫学調査を担当し、感染者の行動歴や生活習慣などを電話で聞き取っています。同学部講師で保健師の足立康政さん43歳、写真があります。は、コロナは呼吸器系の疾患なので、長く話すのは患者の負担になることも、短時間で正確に聞くなど、常に相手の立場に立つことを意識しています、と話しました。歯科医師会、検体の受け取り。枚方市歯科医師会は2月26日から濃厚接触者を対象とした PCR 検査の検体の受け取り業務を手伝っています。医療従事者の一員として力になりたいと10人が1人ずつほぼ毎日交代で保健所へ、患者の不安を取り除くよう検査結果が出るまでの注意事項を丁寧に説明し、1回ごとにグローブを取り替えて、ビニールシートや机などを消毒します。歯科診療所では、30年以上前から取り組んできた感染症対策により、国内で治療を通じたコロナ感染は起こっていない、と胸を張るのは、夫婦で協力を申し出た、府歯科医師会常務理事の辻坂智也さん、58歳。写真があります。各診療所から感染を拡大させないよう徹底した上で、今後もコロナ収束に少しでも貢献したいと力を込めました。3月18日現在、新型コロナウイルス感染症、市内の発生状況等、市内新規感染者、年代別、感染経路別グラフ、2月1日から3月14日。2月1日から3月14日の感染者数は191人でした。緊急事態宣言後、感染者は減少傾向にありましたが、解除後は再び増加傾向に。年代別では80歳以上が最も多く、50歳代、60歳代が続いています。感染経路別では、感染経路不明が最も多く、感染者家族、施設利用者が続いています。年代別感染者人数の折れ線グラフがあります。2月1日から7日、62人。最も多いのは80歳代、12人。2月8日から14日、26人。最も多いのは50歳代。6人、2月15日から21日、25人、最も多いのは50歳代、7人、2月22日から28日、12人、最も多いのは60歳代、3人、3月1日から7日、24人、最も多いのは50歳代、6人、3月8日から14日、42人、最も多いのは80歳代、17人。感染経路別感染者人数の折れ線グラフがあります。保健所が実施した疫学調査結果に基づき、感染者ごとに振り分けたものです。2月1日から7日、62人、最も多いのは感染経路不明、25人。2月8日から14日、26人。最も多いのは感染経路不明、9人。2月15日から21日、25人。最も多いのは感染者家族、10人。2月22日から28日、12人。最も多いのは感染者家族5人。3月1日から7日、24人。最も多いのは感染経路不明、10人。3月8日から14日、 42人、最も多いのは施設利用者12人。グラフ終わり。感染者の状況。現在療養者数60、うち重症者1、退院解除累計1548、死亡累計52、感染者累計1660。最新情報は市ホームページで随時更新しています。QR コードがあります。感染したかなと思ったら、まずはかかりつけ医やお近くの医療機関に必ず電話で相談。土曜日曜夜間で閉まっている。どこに聞けばいいかわからないときは、新型コロナ受診相談センター、帰国者接触者相談センターへ電話で相談。24時間受付。電話 841-1326。ファクス 841-5711。なお、ファクスの平日午後5時30分以降、および土曜日曜祝日受付分は、翌日平日に回答。日常生活での感染予防法、体調及び健康に関する一般的な相談は、市専用相談窓口、電話 841-1253、平日午前9時から午後5時30分、ファクス 841-5711。なお、ファクスの平日午後5時30分以降、及び土曜日曜祝日受付分は、翌日平日に回答。新型コロナ対策応援基金、ご協力ありがとうございます。寄付金状況、3月17日時点、個人695件、団体29件、3331万3208円。寄付金は事業者への雇用維持対策、学校保育園の環境整備、文化芸術スポーツ活動への支援などに活用していきます。問い合わせ、健康福祉総務課、電話 841-1319、 ファクス 841-2470。